バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第382回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは片耳が聞こえない吉と、
今日バスケをしてきた帰りです、もん吉です。
お帰りやす。
はい、お疲れ様です。
お疲れです。今日はね、10月7日は午前0時43分、
はい、
というところから収録スタートするわけですけれども、
はい、
それでちょっと遅くなったんでね、バスケ行ってたんだね。
そうですね。そうなんです。
なるほどなるほど。今日はどんな人とバスケしてたの？
まあいつものメンバーなんですけどね。
ほうほう。
まあ、それ以外にも結構バスケット関係、まあ B リーグにちょっと関わってるような専門職でですね。まあそういう方もちょっとゲストで来てくれたりとかして、
うんうんうんうん、
まあゆるい感じで和気あいあいと楽しむ会なので。
でもゆるい感じに聞こえないの。 B リーグに関わってる人たちが来てるの？
まあでも選手としてやってる人たちじゃないので。
ああ。いやでもすごいね。顔広くなるね。モン吉すごいな。
そうですね、うん、まあいきなりそういう、ね、裏話聞いたりとかそういうことじゃないにしても、まあやっぱりそういう方々と関われるってこと自体が、うん、まあ、私自身としては嬉しいですね。まあそういう人たちがいる中で、
うん、
スポーツしてると怪我をしても安心というね、
うんうんうん、
まあそういうのもあるんですけど、
ね、確かに完璧なケアをしてくれそうだね、はい、
何かあってもね、
うんうんうん、
っていうのはあるかもしれないです。
素晴らしい、
はい、
いいね。僕はね片耳聞こえないんですよ。
どうしちゃったんですか？
風をこじらせ
突発性難聴みたいなやつですか？
ぽい感じになってるのかな。ちょっと耳がツンとするときあるよね、風邪ひいたとき。
いや
ない。
本当に高熱だったりするともしかしたらそういうのあるなんて話は聞いたことあります。
あ、でもモン吉自身はなったことないの？こう風邪ひいてなんか耳が詰まったような感覚に、はい、あ、そうなの。これね結構風邪ひいた人の中であるあるだと思うんだけど、モン吉はもしかしたらないんだ。少ない方にいるのかもしれないよ。
記憶のないぐらい小さい頃とかはもしかしたらあったのかもしれないですけどね。
あ、そっかそっか。
まあそこそこ小学生ぐらいになってからとしてはあんまり記憶にないです。
お、僕はねちょっと風邪をこじらしてて結構長いこと風邪ひいてるんだけど、
うん、
この、耳が詰まったような感覚は鼻が詰まるんですよね。ちょっと風邪っぽくなって、もうがっちり風邪ひいてないんですよ。風邪気味みたいなのがずっと続いてるんですけど、
はいはい、
その片方鼻詰まってその、ま、右なんですけど僕の場合は、この右の鼻が詰まってる時に右の耳がおかしくなっちゃうという、なんかね、なんていうんかな、耳抜きした時の戻らない感覚みたいな。
それ気持ち悪いですね。
気持ち悪いのよこれが。まあ、そんな状態でね仕事も集中はあんまりできないまま、
はい、
今日は仕事のあとコーチングもしてきて、
はい、
それもあんまり集中できないまま、
うん、
みたいな感じでしたね。
そうですか。お大事なさってください。
まあ軽いうちにちょっと直してしまいたいと思います。
そうですね、無茶をせずに。
はい、ありがとうございます。
はい、
さあさあ今日はモン吉どんなことを教えてくれるのかな。
まあいろいろニュースはあるんですけど、まずは、まあ、私としてはショックだったのがオリモ選手の引退、今シーズンをもって引退っていう話ですよね。
あ、じゃあ今シーズンは戦うんだ。いやでもショック、マジかよ。
なんかまだバリバリやるぐらいのことを
言ってたよね。
宣言してたんですよね、
うんうんうん、
去年シーズン終わったあたりの時には。まあ記者会見とかも私動画で一通り聞きましたけどね。YouTube とかでも見れるようになってたので、特別声詰まるようなこともなく、割とね淡々とずっと話してるんですけど、で聞いてるうちになんかこっちが、泣けてくるじゃないですけど、
どんな内容なのそれは。
まあまずは、そのいつ 頃からそうするって決めたのかとかって話もあったし、うん、まあそもそもなんで引退なのかってことに関しても、
うん、
何か決定打があったわけじゃないんだけど、
うん、
いろんな面で、
うん、
あ今かなっていうような感じだったような話をしてましたよね。
なるほど。なんかちょっとどこかで区切りというか納得がついたのかな、うん、
だから今まで辞めれなかった理由っていうのが、
うん、
要するにその自分が選手として続けてないと、
うん、
スポンサーが離れてしまうんじゃないかとか。
なるほどなるほど、
まあ、そこが全てかなって私も思ったんですけどね。ただそういうふ
う
にしなくても、まあ、多分会社がちょっと大きくなってきたりとか、
うん、
やっぱ他の選手とかでのスポンサーがついたりとか、例えばですけどね、多分そういった面がだいぶ、まあ、うんうんうん、自分がそこまでしなくてもっていうような風に思える何かが多分出来上がってきたんじゃないかと思うんですよ。
なるほど。自立、まあ、その中にはチームの自立を支援してきた立場でアリー選手だったっていう感じなのかな、う
ん、そうですよね、うん、だ例えば、まあ、橋本龍馬選手なんかも来てくれたし、
うん、
ああいう魂のね、なんかこうこもったこうプレーとかいろいろやってくれるような人が来てくれれば、
うんうんうん、
あチームの方は任せられるって思ったんじゃないかとかね、
うんうんうん、
まあそんな風にこう予測できるような部分もいろいろあるんですけど、
うん、
で引退するって決めた時に選手たちにはこう誰かにはこの発表する前とかには話したりしたんですかなんて質問があった時に、
うん、
ずっとレバンガにいる櫻井選手と、うん、あと今回初めてサンロッカーズに移籍した、野口選手と、
うん、
あともう一人誰だったっけな、なんかその辺ぐらいには話したっていうような話とか。
なるほどなるほど。なるほど。50歳を迎える年に辞めるかな。
そう、シーズン中に50になるそうですね。だから別にだから体力の衰えとかですかっていう質問に対しても、
うん、
でもそれだったらもう今から10年とか15年以上前からそうだしっていうような、
うんうんうん、
それ急に限界を感じていきなり辞めるとかそういうことじゃないんですってことは言ってましたよね。
なるほど。
まあそれはそうですよね。49から50になるときに体力の限界を感じたって。
そうやな。1970年生まれ、
はい、
すごいよね。190センチ77キロ、
うん、これ前ここで話したかどうか忘れましたけど、うん、森本選手ってもともとお兄さんの方が 一番最初は有名だったんですよね、
うんうんうんうん、
高校ぐらいの時は、
うん
うん、高校もらえ埼玉栄で、
うんうんうんうん、
で多分埼玉の方で結構強いクラブでやってたりとか、
うん、
多分そういうクラブチームの運営みたいなこともやってたのかな。バスケットに関わる仕事何かしてたはずなんですけど、
うんうんうん、
兄さんももう埼玉の方は全て断ち切ってレバンガのそのフロント入りしたっていう話を去年だったかな、
ほうほうほう、また
聞いてるんで、
うん
うん、だからそういう部分でいろいろと信用できる人間が会社の中にこういてくれるようになったりとか、
うんうん
うん、だから基盤がこうある程度会社としてこう、ね、多分整ってきて、
うん、
これからもっと長く続くクラブとしてっていうことと、
うん、
何年か後にある今度そのライセンスの改定とかに対して対応していけるようにとか、
うん
うん、まあ社長業に専念っていうほど綺麗なもんじゃないと思うんですけどね、
うんうんうん、
まあそっちの方にももっともっとやっていかなきゃいけないこといっぱいあるから、
うん、
もう言い方変えれば、
うん、
まあこういう言葉は発してなかったですけど、もう選手ずっとやってる場合じゃないっていうような、
うん
うん、で自分が選手離れてももういいんじゃないかっていうチームの状態もなってきた、
うん、
そういったいろんなことが全てがちょうどいい感じで、
うんうん、
整ったっていうことなんじゃないかなと。
なるほど。
はい、
うんうんうん
うん、まあしかもオールスターがまた北海道でやること決まってますしね、
うんうんうん、
なんかいろいろと北海道今年は話題をさらっていきそうな予感はしますよね。
そうやね、
うん、
なるほど。ちょっと寂しいね。
そうですね。
うん、なんかねもう、うん、いわば僕たち世代ってもうオンタイムじゃないじゃないですか。
はい。
感染世代じゃないですか。
ええ。
で、唯一しがみついてるようなところがあったんですよ、僕は。
うん。
折茂選手を見てると、いやいや、まだ現役いるからね、っつって。
そうですよね。
なんかね、ちょっと寂しいなという気がしますけど、うん、でもまあ、よく頑張りましたよ。
これ田臥選手にも電話したらしいですよね。
あ、そうなんだ。
うん、そういう発表とかする前にね。だからそういう意味では、まあ、田臥選手なんかもずっとずっと続けていくつもりでいるようですけどね。正直、
うん、
今そういった意味で注目されるのがやっぱり栃木でもね、
うん、
田臥選手がいなくなったらスポンサー減るのかどうかとか、
ま
あ当然いつかはね、うん、スター選手がいるチームって、
うん、
まあ、そういったことに直面しなくちゃいけないわけで、
うん、
そういう意味でもこれからのレバンガのその活動っていうのはすごく注目かなと。もうレバンガといえば織物なわけですから、
も
しいなくなってもあのファンとか人気が減ることもなく、
うん、
むしろ大きくなってきたなんてなれば、
うん、
それはそれで一つのこう成功事例になっていくわけじゃないですか。まあそうなってほしいなって思いますけどね。寂しいけど。
そうやな。この織茂選手って、
はい、
どうなんだろうね。世界最年長じゃないのかな、現役プロバスケットボール選手として。
ああ、そうか、そうでしょうね。
もしかしたらそうかもしれないよね。まあもちろん日本国内ではまあ最年長なんだけど、
だいたいプロって世界何カ国であるんでしょうね、バスケね。
まあそうやな。
弱い国だったらもしかしたらそういう選手いたりするかもしれないですけどね。
かもしれないね。でも十分世界。
それをどこかのテレビ局とかがですね、
うん、
取り入れないってことは、
うん、
まだいたりするのかなっていう気も。
そういうことか、
まあ、3部リーグとか4部リーグとかね、
うん、
例えばそういったところに行くともしかしたら、
うんうんうん、
NBA とかだとね、もうビンス・カーターとかよりもそれよりも長くやってる人はなかなかいないとかって話ですけど、
うん、ビンス・カーターでも41歳もんな。
そうですね、42
歳か。
そんなもんです。私と同じか1個下とかそんなもんなはずなんで。
いやーすごい選手ですね、
うん。
まあ、これはまた引退の折には取り上げさせていただきましょう、敬意を持って。
はい、
うんうんうん、はい、次
あとは女子、
うんうん、
まあ、これはもうあっぱれですよね。
すごいよね、
アジア戦で4連覇。
うん、
あれ、岸さんその試合見ました？見てない？
あのハイライトを見ました、
はい、
ハイライトだけ、
まあ、うん、羽田ビッキンズの本橋選手がねめちゃくちゃ持ち上げられてましたよね。
うん、
まあ、アジアの MVP になっちゃいましたからね。
すごいよな。
何年か前の時は吉田麻美選手がね、
うんうんうん、
まあ、そうだったわけですけど、
うん、
うん、しかも控えで出てきて MVP 取っちゃうってね、
これどういうことなの、ほんま。
いや、町田瑠唯選手もやっぱ見ててすごくコートの中で一番速いっていう感じだったんですよね。で引っかき回していったりとか、
うん、
引っかき回すというよりは、リバウンドを渡嘉敷選手が取ってからも速攻でこう相手ディフェンスを、まあ、切り裂いていくというよりはこうどんどん切り込んでいくというか、
うん、
そういうプレーが多いっていう印象で、
うん、
本橋選手もスピードが同じようにあるんですけど、
うん、
本橋選手の場合は、やっぱ緩急をうまく使うことが結構多いし、
うん
うん、速いは速いんですけど、
うん、
ちょっとそういう相手を出し抜くうまさっていう的なところが、
うん、
もうちょっと本橋選手の方がうまいっていう感じがするんですよね、うん、
なるほど、
うん、まあ、代表の経験度とか、
うん、
まあ、そういったところを含めて
打ち
スキルとか、
うん、
そういうのを見た時に、
うん、
まあ、スタートは町田選手だったんだと思うんですけど、
うんうん、
他の選手との息が合わないとか、
うんうんうん
うん、今回はもう本当できすぎってぐらい本橋選手がもう完全にゾーン入ってましたんで、ね、
あ、そう、
まあ、これ聞いてる皆さんはもうご存知だと思うんですけど、打つシュートはもう入る入るっていう感じでしたしね。
うーん、
ただやっぱ相手が決勝は中国だったんですけど、
うん、
中国すごいでかかったんですよね、
うんうんうん、
だから女子は他と比べてこう体格差がそんなにないっていう部分もあり、
うん、
そんな中でむしろ渡嘉敷選手がいることが有利になるっていう試合がね、
うん、
前半戦は多かったんですけど、
うん、
準決勝のオーストラリアぐらいからはもうむしろ高い 選手が多い国になってきちゃってるので、
うん、
だからどっちかというと岡崎選手がズバ抜けて楽に点取れる場面じゃなかったんですよね、
うん、
むしろ調子悪くて結構
調子悪かったよね、
うん、オフェンスに関しては調子良くなかったですね、
うんうんうん、
スリーポイントトップオブザキーからスリー打っても届かないとか、
うんうんうん、
結構それ多かったですし、
うん
うん、高田選手なんかも結構そういうの打ってましたけどやっぱ届かないショートすごく多かったし、そんな中で林咲選手がね、
うん、
まあ、連続でスリーポイント決めて流れを変えたとか、
うん、
なんかはね、
うんうんうん
うん、っていうところで流れを変えたり、
うん、
であとはスタートで出てなかった選手がオフェンスに関しては流れを変えてくれて、
うん、
でスタートで出てる選手はどっちかというと地味にディフェンスを頑張ってた、
うんうん、
中国もすごいでかい選手いてシュートもしかも上手くて、
うん、
岡崎選手ぐらいシュートエリアも広い選手なんですけど、
うんうん、
まあ、でも体を張って相手がこうシールしてきてボール入れようとするときにまた前に出直してこうパスを入れられないようにとか、からなり地味に体を張ってディフェンス頑張ってたって印象は渡嘉敷選手は今回に関してはすごくディフェンスを頑張ってた印象がすごく強いというか、そんな感じはしましたよね。あと宮澤選手もね、なんかあんまりそんなにスリー入ってなかったんですよね、ベストファイブに選ばれてたけど、ただ大事なところで連発で入って勝負をこう決めるというか、勝利を読み込む場面でスリーポイントを連発で決めたりしたんで、そういうこうインプレッション的な部分で、いい印象があったのかもしれないですけど、実際試合通して見てるとなんか全然入んないじゃん宮澤っていうぐらい、そんなにシュート当たってる印象はなかったんですよね。ところで、まあ、ただ決めるっていうところは、まあ、そんだけ入んなくても打ち続けたっていう、まあ、多分ね、メンタルタフネスっていう部分とか、まあ、そういう部分は評価されるんだともちろん思うんですけどね。
勝因は何だったと思う？
そうですね、やっぱり中国戦に関しては、やっぱその林選手がスリーポイント連続で決めて、初め中国のペースになってたんですけどね、そこを、まあ、逆転する流れができたところぐらいから、やっといつもの流れになったので、やっぱそのスリーポイントが効果的に決めることができたっていうところじゃないかなとは思うんですよね。地味にあとそういう耐えてたっていうこと、相手に披露されても、そういう我慢強さというか、プレー雑になったりとか諦めたりとか、そういう面になっても焦ってこう悪いシュートセレクションで無駄打ちしちゃうとか、やっぱりそういうことしないで、自分たちのバスケやり続けたっていうところじゃないかなとは思うんですよね。
うん、僕もまあちょっと見てて思ったのはやっぱりモン吉と似てて、そのやっぱりね、僕なんかはこんなん例に挙げていいのかどうか分からないけど U15 を見てるので、ちょっとね、ゲームがもつれてなかなか立ち上がり悪かったりすると、結局時間もたくさんある、まあ、むしろまだ前半やでっていうようなところで、ちょっと軽いシュート打ってみたり、そのなんていうかな、思考が全部オフェンスになって、ちょっとディフェンスの爪が甘くなったり、しつこさがなくなったりして、で逆に今度シュートが軽くなってセレクションも悪くなって、軽くなっちゃうみたいなんで余計に開いてくるみたいなね。でそこを本当崩れずに、欲張って加点しようとしないでコツコツと守っては一つ返す、守っては一つ返すみたいなことが苦しい局面でできたゲームやったんじゃないかなっていうふうに思いましたけどね。
そうですね、誰のプレーが良かったっていうのは、場面場面でこう、いろんなのが出てきてるんで、あんまりこう特定して誰っていうよりは、チームとしてやっぱそこがすごい、本当にあのトム・ホーバスヘッドコーチとしてすごいまとまってる感が強いですよね。
そうやんな、なんか堅固な 安定感を感じるよね。やっぱ、ね、守って一つ返す、守って一つ返すって、あそこで焦らずにいて、もうまあゲームメイクの仕様によってはさ、やっぱ、はい、あのままダラダラバタバタと言うべきか、
うん、
運ばれる可能性もあるゲームやったやんか。
そうですね。
そこをやっぱりしっかり乱れずに一つ一つ返していくっていうね、そこはやっぱり何か芯の強さを感じるような内容やったかなと思いました。
それを感じる別の試合として、
うん、
ちょっとまあずれてるかもしれないですけど、インドと試合やった時に、もうボロ勝ちしてるのに相手に最終的に29点しかやらなかったんですよね。これっていうのがこうメンタルの強さというか、もう余裕勝ちだからといって、一切手抜かない、集中力を切らさない、まあそういう部分の徹底されてるっていうのが、すごく感じたっていうのもあるんですよね。
すごいよね。インドって人口多いからさ、
はい、
強いんじゃないのって思うんだけど、これ毎回こんなの。男子はどうなの？
いや男子も
そんな強くないの。
まあその1次予選の2次予選ぐらいまで行くのかもしれないですけど、そのアジア地区って、でもその次の3次とか、その後に今度最終とか、そういうとこまではさすがに行かないんじゃないかなと。
そう、
まあ、全部の国の中で真ん中よりちょっと上ぐらいとか、そんなもんなんじゃないかなと。
まあすごいゲームやったね。103対27。
体格見た限りではこんなに差ついたらおかしいんじゃないかっていうぐらいの、そんなに体格差も、そんな日本人の方がすごいで大きいとかいうわけでもないし、そもそも点数取ったのがゴールしたかって言ったらそうでもないしっていうところで、だからそういうところが本当の強さが現れてるなっていうのは感じてたので、まあ決勝まで行くだろうなと、まあ最初の山はオーストラリアだろうなっていう感覚はあったんですよね。オーストラリアになるとやっぱアジア枠にはなってるけど、実際アジアじゃないし、体格的なものも、ね、まあラグビー選手にいるようなね、まあいわゆるそういう本当に体がもうパーツ含めて大きいっていうのはすごく多い印象があるので、まあ男子なんかも当然そうだったし、だから高さに苦戦するだろうなとは思ってたんですよね。オーストラリアあたりから、中国絶対でかいのいるし、なるほど、素晴らしいことだと思いますね。ただ 3x3 に関してはね、枠が男女どちらか1つだけになっちゃったんで、開催枠国が、開催国枠か、
開催国枠、
これあの、まあ、記事でもいろいろ書かれてますけど、男女ともに出れることが実は確定してたわけじゃなくて、条件が揃えばっていう、その条件が要は揃わなかったから、開催を国枠が一つになっちゃったってだけの話なんですよね。で今のところは男子の方が世界ランキング的には上なので、このままいくと男子が開催国枠で、女子はこれから勝ち抜いて自力で取らなきゃいけないっていうような、まあ、流れになりそうなんですけど、ただまあこっちの方なんかは割と、まあ、今回もちょうど今日なんかで入賞して、入賞、上位に入ってたみたいですよね、 3x3。
ああそうなんだ。
はい、
です
からまあこっちの方でもどんどん女子の方も上がっていってほしいですし、
そうや
な、そうですね、まあアジアの中では本当にそこそこの順位にはもういるので、まあ 3x3 でも5対5でもね、ちょっと世界にもっと上の方にこう行くために何が足りないのかっていうところをしっかりと、
そうやね、
引き詰めてもらって行ってほしいなとは思ってるんですけど、
そうやね、いやー女子強いな。
でもモンゴルが 3x3 強いって言われてましたけど、5対5だと全然出てこないですね。
いやそれなんなん
ね、よくわかんないんですけど、
なんやろなあれって
これすごい不思議なんですよね。
思議やなほんまに。
はい、もうその検査はまたちょっと誰かに聞いてみようかな
と。確かに、
うん、ですね。まあ、そんな中で女子なんかも開幕しまして、
はい、
女子の WJPL かな、初日はちょっと体育館の都合でなんか金曜日の、
うん、
平日普通の金曜日の祝日じゃない金曜日の3時半からっていう、
うん、
そんな時間に誰が来るねんっていうような、うん、
行きにくいね、
そういう時間に3時半から羽田ビッキーズ対山梨クイーンビーズ、
うん、
でその後2本立てで今度、うん、その後に今度6時半とか7時ぐらいから、
うん、
JF スタイ富士通っていう同じ会場で、
うんうんうん、
総合体育館で、うん、それが女子の開幕戦にあったんですよ、
うんうんうん
うん、でこの開幕戦、
うん、
そのアジアで MVP 取った本橋選手を擁する羽田ビッキーズ、
うん、
いきなり山梨クイーンズビーズに負け、
負けてるね。
そして JX も、
うん、
いきなり富士通に負け、
負けてるね。
開幕戦がなんかこれから話す男子の方もそうなんですけど随分と偉いことになってますね。
うーん、
この本橋選手も試合出るのか出ないのかっていうね、
うん、
その持ってきて本当に何日か後にっていう感じでしたから、
うんうんうん
うん、でもその本橋選手とか見にね、羽田のファンとかめちゃくちゃ、
うん、
もう随分前から、
うん、
平日だけの来てくれってすごいこう客をこうたくさん来てもらえるような呼びかけっていうのをすごい前から
行ってたんや、
それで人集めといて本橋出さないってわけにいかんだろうと思ってた、怪我でもない限り基本出すだろうと思ってたんですけど、
すごいな、
実際出てて負けちゃったらしいですよね。2日目は勝ったみたいですけど、
出てて負けたんや。
まあこう男子の方もね、テリフィック12とかアジア杯みたいなのがあって、
うん、
取ってくりゃいないや、ね、こっちの方が始まるっていう感じになっちゃってるんでね、
うん、
まあ、言い訳にはできないですけど、
うん、
まあ、コンディション的なものって実際ねどうなんでしょうね、まあ、疲れが溜まってないわけはないんでしょうけど、
ほんまな、
でもこれをきついって言われたら確かにその楽じゃないしきついんだろうけど、
うん、
でも NBA だと、
うん、
もうすごい距離の移動をしながらも、
そうやんな、
もう2日とか3日に一遍は試合してるわけですよね、
うんうんうんうん、
もう日本はこれきついとか言ってる場合なのかなっていう意見も最もでもあるんですよね。
本当やね、
まあ、何を基準にするのが日本にとっていいのかわからないんで、
うんうんうんうん、
NBA の真似するのが正解なのかって言ったらそれもよくわかんないですけどね、
うんうんうん、
まあ、でも本当にすごい移動とか、
うん、
ね、
うん、
大変みたいですからね。
いやすごいアメリカなんほんますごいよね、
うん、まあ、関係ないですけど 2way 選手だったりする渡辺選手だったりすると、
うん、
いきなり当日の朝電話かかってきて今日どこどこで合流しろとか言われて慌てて移動とかいうのあるらしいですからね。
うーん、それなんかで俺も呼んだな、
だからまあそういうのと比べると、
うん、
まああんなこと言ってらんないっていうのもね、
うんうん、
まあ、あるのかもしれませんが、
そうだね、
うん、まあでも女子もね、うん、男子に比べると試合数非常に少ないですから、
うんうん、
多分各チームと2回ずつぐらいやってもうそしたらプレーオフかなんかになるはずなんで、
うん、
そういう意味ではいきなり富士通がね JX に、まあ、一勝一敗ってことだと思いますけど、
うん、
いきなり突きつけたっていうのはちょっと面白いですけどね。
まあやな、
うん、
一勝一勝が重いもんね、いっぱいいっぱい
重いですよ
なあ、
うん、
そっか、波乱の開幕っていうところでしょうか。
そうですよ、その開幕戦男子の方も私行ってきましたけれども、
お男子も見てきたんや、うん、
はい、もうチケット買って行ってきましたけどね。
おお、どこ
で、まあ、開幕カードが見てきたの、うん、横浜アリーナです。
おお、横浜アリーナ。
開幕カードは宇都宮ブレックス対川崎ブレイブサンダース、まあ場所的には神奈川だし、
うん、
まあ一応ホーム扱いは川崎なんですよね、で1試合だけ横浜アリーナでこの前の木曜日やって、
うん、
10月3日かな、
うん、
で2試合目はちょうど今日というか昨日になるのか、うん、10月6日日曜日に等々力アリーナでこっちは、
うん、
2戦目をやるっていう。
なるほど、
うん、ただ、うん、まあ開幕戦なので、まあ フォームは川崎扱いにはしているけれども、
うん、
全体的には中立的な感じでですね、
うん
うん、まあ私がよく話す両チームの、まあ、チアリーディングとか、うん、あとマスコットとかそういうのはもう全部来てましたし、
うんうん
うん、応援とかのグッズとかもですね、
うん、
多分アウェイの地で出そうとすると、うん、そこのホームのところに出店料みたいなの多分払ったりするんだと思うんです
よ、はいはいはいはい、
そういうの払ってるのかどうか今回は分かりませんけど、ほぼ同じような規模で両チームのグッズとか販売してまして、でまたその開幕に合わせて新グッズとかをこう販売したりするもんですから、
うんうん、
結構な行列になってます。
おお、そうなんや。
はい。
で開幕は川崎とブレックス、
宇都宮ブレックス、はい。
でこれは結果はどうやったの？
ですね、
うん、
スコア的には、
うん、
75対69で、
うん、
川崎の勝ちでした。
あ、これは昨日の分、
昨日
一番最初の、3日ぐらいになかったっけ？3
日にあったやつ、
うん、3日開幕、
3日開幕です。
せやんな、
はい、
あ、出た78-57か、
78-57だ、そうだ、78-57が開幕で2試合目が75-69ですね。それが今日というか昨日か
昨日な、
まあなんというか、
うん、
ですね、
うん、
川崎やはりその新しい外国人選手、
うん、
2人いるんですけど、そのうちの1人はなんとウルグアイ代表、ウルグアイ代表かな、ウルグアイの選手なんですよ。
大物じゃないか、
うん
うん、
で、
うん、
まあ、
うん、
そのプレイスタイル的には、うん、今流行りのピックアンドロールができて、
うん、
外も打てて、
お、
まあその選手はちょっと3番のプレーもできるような、
うん、
まあ、4番の選手っていう感じなんですよね、
うんうんうんうん、
でもう一人の選手は4番5番両方できる5番寄りの選手っていう形なんで、うん、だからこれにファジーカスを入れても、
うん、
コートバランスがそんなに悪くならないような選手をうまく2人取ってるんですよね。
なるほど、
うん、だから去年も本当はオンザコート3みたいなのがね、
うん、
ファジーカス選手が帰化してましたから去年から、うん、本当はできたはずなんですけど、
うん、
取ってる外国人選手が2人とも同じタイプだったりすると多分かぶっちゃうから、
ね、うん、
あんまりオンコート3ってほぼないに等しかったんですけど、
うん、
今年はとうとう使ってきましたね、
うんうん、
それやられたから一方的にやられたとかっていう感ではなかったんですけどね、やっぱゴール下の高さがすごいんで、
うん、
オンコート3の時もそうじゃない時もそうでしたけど結構ゾーンを多用してきまして、
うん、
で今年からの来た元ヘッドコーチが GM になって、は
い、うん、
佐藤健二ヘッドコーチになったんですよね。
お
で佐藤健二ヘッドコーチっていうのは、まあ、青学出身で、
うん、
まあ、長谷川さんがですね、
うん、
あの青学レコーチやった時とかもずっとこうキャプテンやってたような選手で、
うん、
まあ、とにかくディフェンスを非常に頑張るし、
うん、
非常にこう魂のプレーをするようなタイプの選手だったんで、
うん、
もうコーチとしてもすごくそういったこう情熱みたいなものを持って、
うん、
非常に勉強熱心な方らしいんですが、
うん
うん、もう、うん、いきなり上からディフェンスで当たってくるんですよ。
おお、
うん、前までは、うん、まあ、篠山選手とかディフェンス確かに頑張るじゃないですか、
うん、頑張るね、
けどそれは篠山が個人的に勝手に頑張るっていうのはスタンスで、
ああそうね、
うん、あとは藤井選手もあのそういうことはできるんですけど、
うん、
それも藤井選手が個人的に出てるときに、まあ、自分のアピールも含めて頑張ってるって印象で、
うん、
チームとしてそういうプレスをしてくるとかっていう感じじゃなかったんですね、
うんうん、
秋田みたいにそういう風にしてくるわけじゃなかったんですけど、
うん、
今年はチームとしてそういうのを一貫してやってくるもんですから、
うんうんうん、
もう普通にエンドボール一つ入れるにしても、
うん、
なかなかボール入れられなくてオーバータイムスレスレであっぶねーっていうのが結構ありましたし、それこそもうエンドからボール入れてドリブルでこう上がってって、
うん、
まあ、バックコートからフロントコートへ運ぶのも大変っていう、そこですごい時間使わされてしまうっていうシーンが非常に多くて、
うん、
これはかつての川崎であまりなかったプレーだなっていう、そこでおそらく面食らった部分もあって、うん、作戦を実行できなかったっていうのもあるし、
うん、
やったら栃木ブレックスいつも入ってたシュートが全然入んないなこれやっていうシーンが多かったんですよ、
うんうんうんうん、
これは果たしてブレックスの選手たちのシュートタッチが単純に悪かったのか、
うん、
川崎のディフェンスが良かったのかどっちなのかっていうのは私にもまだ分からないですけど、
うんうんうん、
川崎のディフェンスが良かったんだろうなとは思ってますね。
うん、
まあ、ずっと接戦だったんで、うん、3ピリの途中ぐらいで離れちゃったんですよね、
うん、
最初1ピリ15対13、うん、で次が18対18だから2点ビハインドでブレックスの2点ビハインドで、
うん、
まあ、3ピリを迎えてるんですよね、
うんうんうん、
で3ピリで21対14、
うん、
だからここで7点差なので、まあ、ちょうど1ピリ2ピリの差が2点だからまあ、9点差ぐらいで最終ピリオドを迎えて、うん、最終で24対12ダブルスコアなんですね、
うん
うん、これね2試合とも通してですけど篠山選手がとにかく調子良かったですね。
ああそうなんや。えそれは篠山選手といえばディフェンダーじゃないですか。ディフェンスで調子良かったんですか。
あのディフェンスでもうガンガンやっぱ当たってきてっていうのは当然すごかったですし、
うんうん、
あと勝負どころでやっぱ重要なスリーポイントを決めてくる、
うん、ああ
私が見に行ったときは、
うん、
あのですね、どこだったか、いよいよブレックスが追い上げるぞっていうときに、
うん、
インサイドの方のディフェンスを捕まっちゃって、
うん、
でも外にボールを投げるしかなくて、
うんうんうんうん、
川崎の方がむしろディフェンスで追い詰められて、
うん、
で遠くに投げて、
うん、
で仕方なく、うん、誰もいないもうセンターサークルの近くぐらいで篠山選手がボールを受け取って、
うん、
あと1秒か2秒って時にそこからワンドリぐらいしたぐらいの距離から、
うん、
相当僕のところがスリー打ったら入っちゃったんですよ、
ね、おお、
うん、まあ、そういうスリーで、
うん、
ガーンってきちゃったところからさらにチームの勢いがついてっていうところありましたし、昨日の方の試合でも、
うん、
やっぱり重要なところで、
うん、
本当はブレックスが3ピリまではずっと勝ってたのに、うん、4ピリの残り5分ぐらいだったのかはちょっと分かんないですけど、
うん、
大事なところで篠山選手が3を決めてきて、
うん、
そこで逆転されて、
うん、
そのまま川崎に持ってかれたっていう感じだったみたいなので、
うん、
だから篠山選手の場合は、まあ、ワールドカップとか行って帰ってきて、
うん、
疲れてるのかと思いきや、
うん
うん、そのワールドカップに向けてもマックスでこうトレーニングしてたので、
うんうんうん、
落ちないまま本番を迎えることができたっていうような、
うん、
まあ、そういうことなのかもしれないですよね、
うんうんうん、
すごいキレッキレですよ。
へ
だからもう海外相手と比べたらやりやすいとか思ってるのかな。
ああ、それはあるかもしれないね。
うん、まあ、あんまりこういうセリフは聞いて、ね、誰も聞かないし、
うんうんうん
う
ん、
そういうふうに答えたっていうのも聞かないですけど、多分なんかそういう風なのってやる人からしたらあるんじゃないかなって私は思うんですよね。
あるでしょ
う、
いい意味の慣れみたいなね。
そう、
うん
うん、まあ、実際私が見に行った試合も篠山選手が19得点ファジーカスが20得点、
うん、
まあ、ブレックスはロスター選手が得点に関しては奮闘したって感じですけど、
うん、
ちょっとね遠藤選手と比江島選手がめちゃくちゃ元気なくて。
あ、そうな、
うん、もう去年この2人だったっていう、遠藤選手なんてベスト5に選ばれるぐらいだったのに、
うん、
もういつも入るシュートが全然入んなくて。
あ、そうなの。
あれやれやれやっていうところありましたね。
うん、
うん、
どうした、まあ、
チームがあまり変わってないチームは、
うん
うん、やっぱスカウティングされてるの で、
うんうんうんうん、
で逆に今年新メンバーが入ったチームって、
うん、
まあ、もちろんそのやってる側もね、
うん、
本当に相手にどれぐらい通用するか分かんない中でやってるんでしょうから同じっちゃ同じなんでしょうけど、
うん、
相手チームからしてみたらどんな選手かはあんまりよく分かんないっていうね、
うん
うん、まあ、そういうようなところで戦うわけですからスカウティングあんまされてないので、
うん、
だから逆に今のうちにこう勝ち星を重ねておくっていうそういうことは、
うん、
やっていいのかもしれないですよね。例えばサンドカー渋谷サンドカーズなんかも、
うん、
あの千葉とやって、
うん、
なんと2連勝してるんですよね。去年1回も勝てなかったチームにいきなり2連勝。
おー、すごいな。
で私も前ちょっと話したと思うんですけどサンドカーズ渋谷の今年の 新外国人選手、
うん、
あのスペイン代表だった選手ですね、
うん、
すごいいいです。
え、すごいいいのやっぱり、
うん、すごい
スペインって聞くだけでいいわ、
ね、サンロカズファンには申し訳ないですけどサクレよりいい。
そうなんや。
っていうのはサクレ選手すごくいい選手なんですけど、
うん、
まあ要はやっぱりインサイドメインなんですよね、
うん、
もちろんスリーとか打つシーンとかも、
うん、
打って決めてるシーンとかもよく動画に上がってきてますけど、
うん、
でもサクレ選手がスリーポイント打つ瞬間って別にそんなにいい場面じゃないんですよやっぱり。だけど今回の選手っていうのは、
うん、
まあそのピックアンドロールが上手いだけじゃなくて、
うん、
ピックアンドロールでこうもちろん切り込んでいくこともできるんですけど、
うん、
ダイブすることもできるんですけど、
うん、
ポップでスリー打つこともできるし器用にできるし、
うんうんうんうん、
でまあ体もすごく強いんで、
うん、
相手チームのセンター、まあ、今回ではあのマイケル・パーカー選手とかギャビン・エドワーズ選手をだいぶ抑えてましたからね。
そうなんや。
やられてるシーンもありましたけど、
うんうんうん、
まあ、一方的にそんなやっつけるってレベルじゃないですけどね、
うんうんうん、
でも互角よりは、
うん、
もしかしたら、うん、この渋谷の選手の方が上なんじゃないかなっていうぐらい、
確かよ、
うん、もう伸び伸びとプレーしてましたね、サンロッカーズ渋谷は、
うんうんうん、
渋谷に
いいね、
うんうん、もう去年どん底だっただけにね、渋谷ファンはすごく嬉しいと思いますよ、
うんうんうん、しかもこんな最初のうちから勝ってくれて、
うん
うん、
あと注目はね、オンザコート3をおそらくやるだろうっていう当然予測されてたチームとしては、
うん、
大阪エベッサ、
うん、
アイラ・ブラウン選手をね、まあ噂では1億で取ったって話がありますけれども、
うんうん
うん、でそれが秋田と対戦なんですよね、
うん、
今回、
うん、
で秋田も、ニカ・ウィリアムズ、
うん、
聞かせてますからオンコート3使えるんですよね、
うんうんうん、
だからオンコート3使えるチーム同士の対戦ってことで、
うん、
ちょっとある意味注目してたんですよ、
うん、
ところがスタメン見ると、
うん、
もう堂々ともうこのために1億払ったんだから使うしかないだろうっていう感じで、
うん、
オンザコート3でいきなり来る大阪と、
うん、
もうチームのコートバランスとかいろんなものを重視してね、
うん、
スターメン決めてるんでしょうね、
うんうんうん、
日によってスターメンが結構違う印象がある秋田、
お、
うん、オンザコート3は全然やってこなかったですね。
あ、そうなんや、
うん、で、うんうん、試合どっち勝ったかっていうと秋田が20点以上差つけて勝った。
おお、すごい。
もう形だけのね、オンザコート3じゃ負けねえよとでも言いたげのような、
あ、
うんうん、でも今日は秋田負けちゃったんですよ。
お、うん、
だから本当にやっぱりこう探り合いというかね、だから大体今から2ヶ月後ぐらいからだんだんだんだんこうね、いろんなものが見えてきて、
うん、
本当の強いチームとそうでないチームっていうのははっきりしてくるのかなとは思いますけれども、
うん、
うん、でちなみにその開幕戦見に行った時は、
うん、
さっき言ったようにその両チームのそのまあチアマスコットがいるのに加えて、
うん、
なんかスヌーピーのピーナッツの70周年記念とかなんとかで、
あ、そうだよ、
うん、スヌーピーとチャーリー・ブラウンが来てました。
マジで、
はい、
ファンにはたまんないね、それ。
多分たまんないですよね。
ねえ、
でスヌーピーが川崎のユニフォームを着ていて、
うん、
チャーリー・ブラウンがブレックスのユニフォーム着てました。当然いろいろ一緒に写真撮ったりいろいろ私もやりましたけどね、
うんうん、
何気にチャーリー・ブラウンが人気すぎて写真撮る時間なくて、
あ、そうな
んだ、諦めちゃいましたけど、うん、スヌーピーとは撮りましたけどね。
チャーリー・ブラウンの方が人気があるんだ。
うん、まあなんか行きは見つかんなくて帰りの時にね、うん、チャーリー・ブラウンの方がなんか行きはいなかったからかもしれないですね、
うんうん、
帰りに逆にこう写真撮る撮らないっていう人たちが殺到してて、
うん、
ダメだこれやと思って、ちょっと諦めましたけど、
うんうんうん
うん、あとはまあアトラクション、アトラクションって言わないな、そのいわゆるこう、うん、音響だとかなんとかいろんなもんがまあとにかくすごくて、
エンターテインメント、
うん、もうライトが強くてですね、
ああ、そう、目がチカチカした、
ステージで話してる人に光が当たるんですけど、
うん、
もう なんつうんだろう、なんかドラゴンボールかなんかのこう、
うん、
スーパーサイヤ人になる時みたいな、
うん、
光がもうブワーってこう、
うん、
それこそ 大川津山が喋ってる時なんて、もう大川津山が神様かみたいな感じのこう光の当たり方っていうのちょっと見てましたけどね。
神々しい感じになってた。
もう光の玉になっちゃってて本人が見えないんですよ。
そんなに
光が強すぎて、
うっそ、光の玉なってるって面白いな。
玉みたいになってもう神様みたいなこれって妻と一緒に笑ってたんですけど、
それ面白い。
うん、これだから結構みんな写真撮ってるんですけど、うん、ツイッターとかいろんなのにいろんな人たちが撮ったの上がってましたけど、みんな同じようなこと言ってましたし、スポットライト当たってる選手だけが光の球になってるんですよ。
そう、そんなに想像を超えてんな、それ、
はい、で、うん、あのシークレットになってたりした部分もあったんですけど、
うん、
その開幕宣言的な感じというか、
うん、
あのどんな感じで開幕したかっていうと、
うん、
なんと落語だったんですよ。
そんな試みに、たくさん試合見てきたモン吉も経験ないんじゃん。
初めてです。要はこれからそのスターティングファイブ紹介って前になんかシークレットみたいな感じになってたんですよ、
うんうんうんうん、
シークレットゲストによるなんとかなんとかって、
うんうんうん、
はい、そしたら真っ暗になって出てきたのが、
うん、
立川吉祥さん。できれば落語が始まってですね、もちろんその B リーグとかに関する話なんですけどね、川崎ブレイブサンダースってもう名前が強そうだと、
うん、
川崎サンダースでも相当強そうなのにブレイブがつくとね、なんてそんな話からこう入ってたりして、選手の名前とかですね、篠山竜星の竜も竜だけでもすごそうなの、青い竜とか、ね、まあ、そういったところどころにこう、
うんうん
うん、両方のチームのね、選手のこととか、
うんうん、
チーム名とか、
うん、
まあ、そんなことを取り上げたりしながら落語でこう話していって、
うん、
最後にスターティングラインナップの紹介も、
うん、
なんと立川吉祥さんがその時に落語喋った時と同じ声のトーンで、
この流れでいったん、
そのまま選手紹介まで、
いやーすげえ足振り、
うん、ここで落語かよってほぼ誰もが思ったと思うんですけど、これはこれで面白かったです、
ね、いや絶対いいと思う、
うん、やっぱいろんなことを考えてらっしゃるなと思いますよね。
へ、
平日だったので、
うん、
横浜アリーナ多分1万1000、2000ぐらい入るような気がするんですけど、
うん、
確か入ったのが9514名。
いやーすごいやん、
9514、仕事帰りに来る人が多かったのと、
うん、
栃木の人たちは来る場合は多分もうその日休み取ってきてるんで、早い時間帯に入ると栃木のファンの方が多かったんですよね。黄色が目立つ感じ、
うんうんうん、
でも会場は本当に黄色と赤が半々ぐらい、
うんうん、
で試合終わった後もその佐藤健二ヘッドコーチが、
うん、
2年前かなんかにね、その B リーグ元年かなんかの時のそのファイナルで、
うん、
まあ、会場は代々木第一でしたけどね、
うん、
ファイナルを変えた時に、
うん、
もう8割とか、
うん、
2人の角がもう栃木になってて、
おほほ
っていう、それに比べて今はなんと半々、
うん、
これに関してすごくもう感動してるっていう、
うんうん、
そして感謝してるっていうことを、
うん、
まあ、話してましたよね。
お
いや、川崎すごいファン増えた印象ありますね。
なんかちょっとモン吉が紹介してくれたことあるよね、川崎の応援についてね。
そうですね、
うん、今はそんなことないの？
いやそんなことありますけどね、
ちょっとお柄のよろしくないみたいな。
あ、そういう人たちもいるんですけど、
うん、
ただ今は、うん、今年になってからは、
うん、
そういう人たちに任せないような形で音響を使ってこううまく応援に結びつけたりとか、
なるほどなるほど、
てるから、
うんうんうん、
なるべくそういう人たちにこうあまり全てを任せなくていい流れを運営側が作ってるので、
うん、なるほど、
うん、
昔はそのブースター会員任せみたいな、
あ、そうですね、
あ、なるほど、
地元なんか応援団みたいな人たちが、
うん、
相手が怪我して倒れてる時にもこう川崎コールとかをしちゃうから、
うんうんうん、
ちょっとマナー悪いみたいな感じでね、
うんうん、
言われてたんですけど、それは今もそんなに変わらない感じはするんですけど、
うんうんうん、
たださすがに今はもうファンたちの風当たりもだいぶ強くなってきてるんで、
うんうんうん、
前に比べるとまあ、うん、っていうのもあるような気もしますけどね、
うん
うん、
あと、
まあ、あとはとにかくその会場内の、
うん、
やはりそのエンターテインメント性のレベルがまあ明らかに上がってるので、
うん、
DNA 入ってから、
うんうんうん
うん、会場の雰囲気全然違いますからね。
そうか、 DNA 上手そうやな。
すごいですよね。
すげえよな。
野球で成功させた上での今度バスケ対決ですから、やっぱ自信あるんだと思いますよ。
いやー、やっぱりその投資する側から見てホットなマーケットって見てもらってるからでしょう。
そうですね。でマスコットのロールっていうのもすごい可愛いので、最近毎日のようにいろんな動画が上がってきてますけどね、すっごい川崎の、そのいわゆるグッズ売り場のところに並んでる人たちみんなほぼねロールのちっちゃいぬいぐるみ持ってましたね。ちょうど新しいやつが販売になってたんで、まあ、大きいのと中くらいなのとあとちっちゃいのあるんですけど、並んでる人ほぼ持ってますよ、どれか。
なんか配られたとかじゃなく、
違います、ちゃんと発売されてたんで。
おお、すごい。
だそういういろんなものをこう巧みに使って、篠山選手のトークだったり辻選手なんかもね、2人でこの前ディナーショーやってましたしね。
お、
もう選手の売り込み方が上手。
上手な、なるほど。
で最近だと、あの大堀から筑波行って、そこから川崎にした青木選手ですね、ガードの、まあ、プレータイムまだあんま増えてないんですけど、あの選手なんかもうまくねいろんなところにこう使ってますね。あのキリンの田村とか あのバババババーンっていう YouTube の、あのいろんなシリーズ化してどんどんいろんなのが出てるんですけど、結構あれにもよく青木選手出てきたりしてるし、あとは今年は藤井選手がさらに調子上げてきてるんで、いろんな意味で、スタメン藤井選手でしたからね。
ああそうなんや。
藤井選手と、篠山選手が2人揃ってのスタメンでした、開幕の日は。まあ辻選手が今ねまだ怪我完治してるってことじゃないから、試合に、出てきてもスタメン復帰するほどじゃないっていう感じだったんで、だ去年まではあと長谷川匠選手がスタメンだったんですけど、今年は長谷川匠選手スタメンじゃないですね。あでも昨日はスタメンだったのかな、まあいろんな人を試そうとしてるのかもしれませんが、
まあ、そういう時期やしな。
そうですね。だから川崎とにかくリバウンドすごく強くて、オンコート3の時とか、もうほんとゾーンやってくるんですけど、リバウンドなかなか取らせてもらえないんですよ。宇都宮ブレックスってリバウンドが強くてね、こうやってシュート率は実は1位や2位とかじゃないのに、最終的にこんなに勝ってたのかっていうと、やっぱリバウンドが強いからだったんですよね。でそのリバウンドなかなか取らせてもらえない、川崎ちょっと今回本当に強いですね。本当は去年オンコート過ぎになって強くなるって言われてたんですけど、去年今の今年ぐらい強いんじゃないかって思ってたぐらい、だから去年はあまりうまくいってなかったんでしょうけど、こっちやっと本当の強さが出てきた感があるので、
なるほど、
だ川崎は注目。あとは東地区だとやはりその秋田のディフェンスの日さらにね、すごくなってるところと、あとはサンロッカーズ渋谷、だから東地区の中でどっちかというと下位の方にいたチームが完全に強化してるので、本当潰し合いになるような気がしますね今年。
なるほど。
そこはちょっと面白くなりそうです。であとはちょっとね B2 の話なんですけど、まあ、ストークス滑り出しいいですよ ね、
いいね。
開幕4連勝して、で昨日と今日かなんかで一勝いっぱい、青森相手に一勝いっぱいになっちゃったのかな。まだ強豪と当たってないんでね、本当はそこまで全勝でいってほしかったんですけど、まだ広島とか群馬とか九州とかと当たってないですからね。だから逆にそれ以外のチームには負けないでほしいっていうのがやっぱりあって、まあ悪くない滑り出しではあるとは思うんですけどね。
でも青森取ってほしかった。
そうですね。
5点差か、64対69。
青森ちょっと下の方の順位にいることが多いチームなんでね、ちょっと勝っておきたかったですね。まあ、相手チームに大塚優斗選手がいたとかいないとか、まあ、いますよね。まあそんな相手だったわけですけれども、でちょうどある方のから私にこの前電話かかってきて、今ちょっと社長と一緒にいるから電話かかるからお前電話で話せよ。
誰？
A さん。
え
A さん。
え、誰さん
A さんです
A さん。 A さん、
A さんから電話かかってきて、
お
今社長と一緒にいるから、
うん、
繋いでやるからちょっとお前話せよって、
うん、
言ってくださってですね、
はいはい、
ちょっと一緒とか思ったんですけど、
うん、誰か分かってたの、モン吉は。
え、
誰か分かってたの、ちょっと話せって言われた時。
いや、社長だからって言われましたけど。
ああ、言われたよね、社長だからって、
うん、はい、社長と今一緒にいるから
って言われて。ああ、言われて、うん、うん、ごめんごめん、うん、
うん、で、まあ、じゃあこの機会をね、逃したらもったいないと思ったんで、
うんうんうん、
まあ、メモの用意してこう、
うん、
じゃあよろしくお願いしますっつって
買
って、
ほうほうほうほう、
お話ししてもらったんですよ。
おーほー、
うん、渡瀬社長ですよね。
すごい、うん、
うん、もともとスポンサーの会社の専務の方だったんですよね、
渡瀬社長。
スポンサーの会社の、つなってた会社の。
ああ、そうなんか、そうなんか、そうやったような気がする。
そうやってました、
うん
うん、だからまあ当然試合会場には元からね、
うん、
うん、よく来られてて、
うん、
ということで、
うん、
うん、で、まあちょっとこの話はちょっとあれですけど、まあ、ストークス、まあね、社長がこう毎年変わる流れになった中で、
うん、
渡瀬社長はとうとう2年目続けていただく形になっておりましてですね、この前もあの踊ってる動画がものすごい視聴者数で、
う
ん、かなり人気になってたらしいんですけど。
ああ、そうなんや。
はい、
うんうん、渡瀬社長が踊ってるの。
そう、
すごいね、うん、
しかもかなり上手に踊ってましたよ、
ス
タジアと一緒に合わせて、いつ練習したんだろうっていう、誰かの本当にその動画が広まって、
うん、
その動画の見られた回数がものすごい回数いってたらしいですけどね、
なんか親しみが持てる社長や。
そうですね、うん、まあ何分そのファンミーティングを開いた時に、
うん、
開幕戦で2100人超えをしたら、
うん、
では踊るみたいな話をしたらしいんですよ、
うんうんうんうん、
そしたら2100人超えっていった中に2192人入ったらしいんですね。
そうなんや。
だから約束を守っただけだっていうのをおっしゃってましたけど、
うんうんうん
うん、ただもともと普段から踊ってる方側だったっていうふうなことは言ってましたけどね、応援しながら、
うんうんうん、
まで頑張れて、だからもう本当に純粋にストークスのファンの方だったというね。
おお、素晴らしい、適任やね。
そうですよね、
うん、ファンの気持ちも分かってくれそうだし、う
ん、そうですね、
うん、
まあだからそういう中でこう一方ではね、千葉のその、うん、これ私直接社長にもその話はしたんですけど、
うん、
逆にその千葉のね、その島田社長、うん、もう今社長じゃなくなりましたけど、
うんうんうん、
バスケを知らないからこそ、
うん、
見逃してしまうところを見逃さずにね、
うん、
そこに手こいらしたことによって会社を成功さす今があるっていう、う
ん、なるほど、
うん、そういうのに対してはこう、なんかどのようにこう心持ちでいらっしゃるのかどうかみたいな話なんかも失礼ながらちょっと聞かせてもらったんですよね、
うんうんうん、
やっぱりチームこれから大きくしてもらいたいっていう気持ちやっぱ強いし、
うんうんうん
うん、ただとにかく基本はバスケだろうと、
うん、
IT 会社だろうとなんだろうと、
うん、
会社をこう回していく上で基本は一緒なんだと、
うん
うん、でやっぱり社会性だったりとか、
うんうんうん、
客さんを大事にする気持ちっていう、
うん、
やっぱファンに愛される会社っていうのを、
うんうんうん、
やっぱりとにかく第一に考えて運営していくことが大事なんだって、これは別にもうどの業界でも本来一緒のはずなんだと、
うん
うん、だからそこをぶれないようにやっていくっていうつもりでいらっしゃるようで、
うんうん、
いっぱいだからとかっていう感覚はお持ちでないようなんですね。
おお、なるほど、しっかり取材してるじゃないか、うん、
まあ、そこすごい気になったところだったんでね、ついつい失礼ながらって言いながら、
うん、
まあ、今後あとどんな風にこう大きくしていかれたいんですかなんていう話をしてて、
うん
うん、まあ、割と私ストークスの試合見に行くと、うん、まあ、アウェーだからっていうのもあるのかもしれないですけど、割とこう男性の方が多い印象があったんですよ、
うん、
どっちかっていうとこうノリノリ男性のファンが多い印象があったんですよ、
うん、
個人的には、
うん、
そしたらそんなことなくて、今はもう女性のファンも半分ぐらいずつぐらいになってきてるなと言われてましたけども、
すごい、
まあ、とにかくもっと若い層を ぱ呼び込みたいっていうことをすごくおっしゃってて、じゃあそのためにこうどんなところに力入れていかれるのかっていう話を聞いたところ、うん、やっぱそのアリーナにおける非日常的な雰囲気作りっていうところに、
うん、
とにかく力を入れていきたいと。やっぱファンの人たちって、まあ、バスケだけじゃなくてもうその大会に入った時から、
うん、
まあまあ、その飲食なんかもそうだし、
うん、
まあ催し物もそうだし、
うん、
まあ、そういったものを全てひっくるめて、
うん、
私なんかも楽しんじゃってるわけですよ。だコアファンって本当にそのアリーナの雰囲気が好きっていう人私多いと思うので。
わかる、うん
うん、だからやっぱり非日常的な雰囲気を作りたいっていうのはもう本当にあのそうだなって、
うん、
私も共感できましたし、
うん、
だからもう共に作るブースターの方々と共に作るっていうのを意識したいって言ってます、う
ん、距離
をタックしてっていうね。
なんてなんて今ちょっと飛んじゃ
う距離を、あ、ブースターの方々との距離をやっぱこうもっともっと近くに感じて、もうチームを共に作っていくと、
うん
うん、ブースターと共にと、
うんうん
う
ん、
いうことをとにかくおっしゃってましたね。
うーん、ど
う、でもすごいですよね、
うん、
まあそのスポンサーの会社がそのままその、まあ、会社のメインスポンサーになって、
うん、
まあ半分経験みたいなものを握るみたいなのはね、
うん、
まあ、よくある話なのかもしれないけど、
うん、
だからもうそういうのっていうよりは、
うん、
もう本当にストークスが好きで、
うん、
ファンが社長になっちゃったっていう、ある意味ちょっとこう
すごいね、
アメリカンドリームじゃないけど、
そうね、
うん、これは素敵な話ですね。
すごいサクセスストーリーやなそれ。
せっかくこうやってね、愛されるチームを作ろうと思ってくださっているね、
うん、
もう変な金儲けのどうこう儲かる儲かんないとかね、
うん、
そういうことだけで決めてるわけじゃないという、
うん、
まあ、そういう方がやっぱり社長になってくださってるんでね、
うん
うん、どうやってこうじゃあファンの人たちが、
うん、
もう社長、まだ社長がこれからも続けていただくために、
うん、
どういったところを協力していったらストークスは助かるのかっていう話もちょっと聞いてみたんですよ。
おお、
いや例えば、うん、例えばですよ、その観客人数を増やせばいいのか、
うん、
それともグッズをたくさん買った方がいいのか、
うん、
まあ、両方に越したことはないですけど、
うんうん、
でも B リーグログが入ってるものだとリーグの方に一部持っていかれちゃうんで、
うんうん、
でオリジナルの商品をもっとたくさん作ってもらって、
うん、
それをどんどんコアファンに売ってもらって、
うん、
まあ、コアファンに買っていただいてね、
うん、
そういった方が会社としては嬉しいのかっていう話のいくつかちょっと聞いてみたんですけど、
うん、
私社長は、うん、もうとにかくあの観客人数を増やしたいと、
うん、
まあ、多分そうすることが非日常的な雰囲気作りにつながるとか、
うんうんうん、
面白い盛り上がるいい会場雰囲気作れるっていうところにつながるからなんじゃないかなっていうのは私も感じましたけどね、
うんうんうん、なるほど、
うん、でとにかく一回来てもらってまた見たいっていうところで、
うん、
もっともっと増やしていきたい大きくしていきたいっていうふうに考えてるからなんじゃないかなとは思うんです
けどね。なるほど、
うん、
でもファンとの距離が近いっていうのはすごくわかるね。だってそのモン吉に連絡くれた人、はい、A さんもファンでブースターなんでしょ。
はい、
そのブースターと社長が飲んでたってことでしょ。
そうです、
すごいよね A さん。
そうですね、
社長がすごいのか A さんがすごいのかすごいね。
これ例えばいいか悪いかわかんないんですけど、
うん、
あるチームも社長が結構選手を飲んでたりしてたんですよ、
うんうんうん、
そういうなんていうのかな、その千葉の場合は、
うん、
あえて社長と飲みましょうみたいな会議してるから、
うんうん、
そういうんじゃなくて、
うんうんうん、なるほど、
自然の流れで、
うんうんうん、
チームがあったんですよ、
うん、
ただどっかというと B コルなんですよね。
おーおーお
ー、だから B コルも私その本読んだんですけど、
うん、
そのチームができてからの話とか書いてある本一冊読んだことがあるんですけどね、
うんうん
うん、そのチームが強いってことだけを売りにするっていう形にすると、
うん、
もう成績によって売り上げがやっぱ変わっちゃうし、
うんうん、
だから、
うん、
強いチームは他にいっぱいあるしと、
うんうんうん、
そういうんじゃね、違った色を作ろうみたいな感じで、
うん、
面白いチームとか、
うん、
なんかそういうことをいろいろ考えてたらしいんですよね、
うんうんうんうん、
でやっぱりブースターの人たちと一緒にチームをやっぱ盛り上げていきたいとか、
うんうん、
いろんな意見を聞きたいっていうのがあったから、普通になんかイベントあった後、
うん、
ああじゃあ飲みに行きますよなんて言われて、ああいいよじゃあ行く一緒になんていう感じで、
うん、
よく飲みに来たらしいですよね。
お
ちょっと今年から社長変わっちゃいましたけど、
うんうんうん
うん、去年まで何年かずっと続けてくれてた岡本社長っていう社長なんかは、
うん、
もうざっくばらんで、
うーん、
一時期は あのコルスくんっていうね、
うん、
マスコットがいるんですけど、実はそのマスコットに入ってるのが岡本社長なんじゃないかっていう噂が流れるぐらいです。
うそ、う
ん
う
ん、ファンの人たちになんか変に親しまれてる社長で、だ弱い、
うん、
まあぶっちゃけ弱かったじゃないですか、 B1 の中では、
うんうんうん、
負けて残るっていう前代未聞のこともして、
うん、
それでも B1 ライセンスはどっちみち失ってなかったし、
うん、
観客動員とかファンもどっちかというと多い方のチームだったし、うん、B1 の中でも、
うん
うん、だからそれファンに愛されるっていうところのやっぱ大事さ、
うん、
変にチームだけ強としてお金使い果たして結局ね破綻しちゃいました、またあのクラウドファンディングでお金皆さん出してくださいみたいなね、
うん、
そういうんじゃなくて、
うん、
強くだけにこだわっちゃうと逆にそういう恐れもあるわけで、
そうやな、うん
うん、もう強くても弱くても、
うん、
やっぱ応援したくなるっていうね、
うんうんうんうん、
やっぱこういうチームっていうのがやっぱり生き残れるチームなんだろうなっていう気がするので、
うんうん、確かに、
まあ、ずっと強かったらね、うんまあ、それはそれで別の意味で人気かもしれませんけど、
うんうんうん、やっぱ愛されるチームじゃないとダメってことですね、
うん、でも女性ファンって別にかっこいいから好きっていう人ばっかりじゃないじゃないですか、
うんうんうんうん、
かわいいとか、
うん、
もう本当に皆さんのそのいろんなの私よく再現させてもらってますけど、
うん、
アップの時とかにね、
うん、
ちょっとだけで誰かが誰かに後ろから抱きついてイチャイチャしてるとか、
うん、
もうそういう場面とかみんなすごい好きなんですよ。こんなのバカ上がってたりとか、
うんうんうん、
それこそライコビッチ監督の時のねヘッドコーチの時の、ね、うん、あのベンチでのパフォーマンスのこととか、まあもうそういうの皆さんファンの人すごい好きだったみたいだしね、
うん、
人間模様的な部分ってのすごい実はこうファンってみんな見てるんですよね、もうプレー見るだけじゃ飽き足らずというところなんですよ、
うん、
まあ、そういうところで、
うん、
あのそうですね、ストークスの方は今を狙っていくっていうのは確かにいい方法なんじゃないかなっていうのは思いましたよね、うん、
なるほど、
うん、強いチームを集めるためにやっぱもうちょっといろんなものが整ってからじゃないと、
うん
うん、海外のすごい選手を呼んだりっていうところまではなかなかいかないかもしれないです
ね、
ただそういう中でファンに支えられていく中で、
うん、
選手たちもこのチームで頑張りたい、このチームでプレーするのが好き、
うん、
もうホームでやると本当に皆さんの応援があって心強い、
うん、
この辺は宇都宮ブレックスの選手たちがみんなファンに感謝して言ってる言葉なんですけど、
うんうんうんうん、
こういったことにこう囲まれるようなね、
うん、
形になれば選手も簡単に流出はしないし、
うん
うん、それこそストークスのようなチームでプレーしたいなんていうね、
うん、
今後は現れてくる可能性っていうのは当然あると思うので、
うんうんうん
うん、本当に私社長にはこういうチーム運営っていうのをね、
うん、
欲しいなって私も本当思いましたね。
なるほどね、
うん、楽しみです
ねえ、
ご賞いっぱい、
うんうん、
ご賞いっぱい、
ご賞いっぱいか、ね、まあまあいいんじゃないですか。
ストーキーも 3x3 でね、
うん、
MVP になったことです、
MVP 取ったし、
うんうんうん、今年はやってほしいですね。
ねえ、
はい、
ぜひ。
ちなみに私、
うん、
今月の16日、
うん、
来週の水曜日かな、
うん、
アークスフレンズ対、
うん、
ストークス、東京都大田区総合体育館でやるんですよ。
大田区総合でやるの、
うんうんうん、チケット買いましたんで、
お
これを聞いてくださってて、あのアウェー遠征、ね、うん、されるあのリスナーの方ぜひご挨拶させてください。一緒に応援したいです
ねえ、
はい、
でバストラ T シャツこう先着もらえたりしたりしないんですか。それでこう、バストラ聞いていますってモン吉を見つけて言った人先着何名に T シャツくれてほしいんですか。
あ、そうしましょうか。
それできるんやったらそうしてあげてほしいな、はい、だってさ、あの T シャツ欲しいっていう人いるよ、結構着てたら。
ですよね。
うん、そうそうそう、ぜひぜひ
行こうかな。
じゃあここで発表してよ。どうするどうする、こうモン吉に、
はい、
モン吉を見つけて、
はい、
モン吉に声をかけると、
はい、
でキーワードはバストラ聞いています、
はい、
でバストラ T シャツゲットにしよう。
はい、そうしましょう。
先着何名やろ、サイズの関係もあるから3名、
まあそうしましょうか
ね、一応3名、ね、
やばい、はい、
うん、余らないようにしなきゃいけど、え、SML?
そうですね。
どうやろう、たくさんサイズ持っていくわけにいかへんしな、荷物になるし。
そうですね、
うん、ML、XL やな。
そうですね、
うん、ML、XL 各1枚ずつ。
そうですね、
うん、先着といってもやっぱサイズが合う先着という、
はい、
ことでいいんじゃないでしょうか。
はい、
いやー楽しみだね。全然誰も声かけんかったりしてね。
ちなみに私、
うん、
あのスポーキー、
うん、
サッキャップとかいうやつを買っちゃったんですよ。
うん、
あのストーキーの顔の帽子になってるやつ、うん、
おうおうおうおうおお、
はい、
それで隠れとくと、
ね、はい、
それをかぶっておくと。
でも周りにストークスファンの方がいなかったらちょっと恥ずかしいですけどね。
お
ー、ちなみに私1階の自由席だったかな、
おうおうおうおう、
でベンチのね、ストークスのベンチの後ろのあたりのところの自由席に
行
ったんですよ。本当はエンドにしようと思ったんですけど、
うん
うん、やっぱ試合見やすい位置の方がいいんで、
そう、ね、
はい、そっちにしちゃいました。本当はあのエンドにして、
うん、
一緒に皆さんとゴーゴーストークス、結構西岡さんあたりがいらっしゃったら一緒にこうガンガンやりたいところなんです
よ。おお、
うん、
うん、
だから席あんまりお安くないので。
おお、そっかそっかそっかそっか。
まあちょっとあのそっちにしちゃいました。
うん、なるほど。
まあでもベンチの後ろだったら多分そこでもストークスファンの方多分いらっしゃる。
うんうんうん、そうね、
はい、
了解でございます。私モン吉くんにチケット送っておきます。
はい、
チケット2枚。
マジですか。
はい、送っておきます。
ありがとうございます。
はい、了解でございます。こんな感じでしょうか。
はい、
いやこれからもストークス応援していきましょう、皆さん一緒に。
ですね、
皆さんも第382回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。